おはようございます。精神分析を理解したい3ヶ月チャレンジ第1226回をお送りします。7月31日木曜日10時21分です。お久しぶりかな。少し間が空きました。タイトルも変えました。やっとね、いろいろとリバーサイド何度かとかで悩んだりもしたわけですけど、ようやくなんとなく別にスタンド FM のままでいいんだというふうに割り切れまして、このままやっていこうと思えるようになって、やっていきます。3ヶ月チャレンジとタイトルに入れたのは、明日からもうすでに始まっておりますが、始まる3ヶ月チャレンジの第11期が、ちょうどタイミングがいいのでですね、この3ヶ月っていう区切りを少し意識しながら、お話ししていきたいと思うようになりましたのと、今日お話しするメインのテーマですけれども、この番組もそうですし、3ヶ月チャレンジというサービスそのものがですね、精神分析を理解したいと私が思い続けている間は大丈夫だろうと、そういう考え方に至れるようになったのが大きな変化ですね。大きくないですけどね。今までと何も変わらないんですが、でも少しこう形がまた一つはっきりしてきたという意味では小さくない変化かなと思います。昨日私誕生日というやつを迎えまして52歳になったわけですが、方々から、お祝いいただきましてありがとうございます。52歳っていうのはね、特に何がどうっていうのが一切ない、しかもすごく嬉しいぜっていう、もはや年齢とも違いますが、お祝いいただくのはありがたいことなので、ありがたいなと思います。で、それを一つの区切りっぽくしてですね、3ヶ月チャレンジも、少しずれてますが、新しい期も迎えるし、ここらで、自分、様々な、この、困難ですね。この3ヶ月チャレンジって本当困難だなと思うようになりましたが、でも11期続けられてきたし、それ自体が一つの成果だと思うので、11期となりますと、12期であれば、4だから、4期で1年だから3年になるわけですよね。3年って、本当にもう駆け出しですし、私の場合非正規だから永遠に駆け出しな気もしますけれども、うまくいかないことの連続なわけでして、だけどこれうまくいくとはどういうことなのかがそもそも、完全には理解できんなというところで、常にこうですね、いろいろ不安といえば不安なわけですよ。不安とはちょっと違う気もするんですが、迷いが甚だしいわけですね。で、迷ってなきゃいけないみたいな話はずっと出るんだけど、でも迷ってなければいけないというのと、迷ってさえいればいいってもんではないと思うんですよね。やっぱりこう、なんか必要だろうと。で、その必要なものの一つに、精神分析への興味っていうのが持続するか否かだなと。精神分析を理解したいというのは私のことなんですよ。精神分析を理解したい人たちのためにではなくて、精神分析を理解したいと思いながらずっとやってる3ヶ月チャレンジを提供しているのは佐々木翔吾ですっていう話なんですよ。だから何なんていう感じの話になってしまうんですけれども、そうなんですよ。で、これがどうでもよくなってしまいかねないことが最大の危機なわけですね。しかしですね、よくよくここからが、おおむね本題なんですが、3ヶ月チャレンジさんの参加者さんたちとの関係というものが、濃密になればなるほど、それに対して、つまり濃密になるということは、感情が激しく動き出すということですから、大変だと思ったり、もうちょっと情緒的に言ってしまえば、情緒ってまさにそういうことなんですけど、好きになったり嫌いになったり、するわけですよ。この人となら永遠に喋っていたいと思うとか、この人と喋るのは実に骨が折れると思ったりするとか。しかしですね、それがあんまり行き過ぎると、精神分析ってどうでもよくなっちゃうじゃないですか。だってですね、例えば恋愛関係といえば、この話どうしてもここに行き着くんだな。 恋愛関係でなくてもいいんですが、まあ恋愛関係だとしましょう。で、恋愛関係を精神分析的に分析しながら付き合っていたら恋愛になってないじゃないですか。しかし恋愛がどこまでも講じれば、つまり精神分析とかは全くどうでもよくなるわけじゃないですか。彼女が私を好きなのは私のことを父親だと思ってるからだろうかとか考えてたら恋愛にならないじゃないですか。つまり恋愛をするということはそういうことを考えなくなるってことですよね。で、もうですね、そういうことを考えなくなってしまったら3ヶ月チャレンジ的にはアウトなわけですよ。これは3ヶ月チャレンジの提供者さんと参加者さんの関係というのはどこまでも情緒一辺倒になってはいけないんですよね。情緒的なやり取りをそこに強烈に含むんだけれども、情緒一辺倒になってはいけないわけですよ。だから情緒一辺倒になるということは、精神分析がどうでも良くなる日がやってくるということなんですね。どうでも良くなるスレスレまで行っても、精神分析への興味というものが失われてしまってはダメなわけですよ。で、どう考えても失われそうになる瞬間はあるはずなんですよね。今後もずっと。しかし、だからここに試金石があるなと。フロイトなりでもいいんですが、まあ私の場合藤山直樹さんだったり、さっき読んでたわけですね。で、藤山直樹さんを読んでいて、頭に入ってこなくなったら危険水域なわけですね。でも、バンバン頭に入ってくるというようではダメなわけですよ。というのは、つまり恋愛中に、いや、この人は私のことをお父さんだと思ってるから私のことを好きになってくれてるんで、実際にはこの人は私のことを好きなわけじゃないんだよな、だったら恋愛にならないじゃないですか。つまり、情緒がちゃんと動いてないですよね。分析ばっかりして。分析ばっかりして情緒がちゃんと動いていないというのは、いかんわけですよ。でも、だからといって、情緒が動く一辺倒で分析が一切しなくなりましたっていうのもダメなわけですよ。もうそしたらだって嫌いになったからもう二度と話はしませんとかになってしまったらサービスになってないじゃないですか。サービス度を維持しているということは、嫌いになったとか面倒くさくなったとか話したくもないという、その、まあ情念に近いものね。情念に近いものが、をきちんと私が、まあ分析でもいいんですが、観察でもいいんですが、そういうことができているということが維持されないといけないわけですよね。そうしないと私の3ヶ月チャレンジをやっていますよというアイデンティティの連続性が失われるわけですよね。まあバトンタッチしていくわけですよ。どんどん私が。佐々木翔吾というバトンは変えない。最初にこの参加者さんが来てくれて、当然そうなんですけれども、これも私だから一定程度貧乏じゃなきゃいけないんじゃないかと最近思い始めたんだけど、誰が来てもこうありがたいわけですよ。誰が来てもありがたいと思ってるのに、あ、この人辞めてくんないかなって思い始めるということが起こった場合、お互い不幸じゃないですか。でもこの不幸をどうやって、なぜこういう変化が起きたのかということをよーく考えていく必要があるんですよ。そうするとよーく考えていくと、ほとんどの場合っていうか、今のところ 100% 単純に私とその人の関係であるケースはないんですよね。ほとんどの場合、単純にも何もほとんどその人と私の関係である可能性ってないんですよ。私とその人の関係だけを言うならば、好きになったり嫌いになったりする理由ないんですよ。そもそもリアルに会ってすらいないんで、ここが精神分析じゃないんですけど、3ヶ月チャレンジはリアルに会ってすらいないんですよ。一緒に物を食べたとか、一緒に遊びに行ったとか、一緒にカラオケしたとか、そんなことは一回もないわけですね。ほとんどの人とは現実に会ってすらいないわけ。だから好きになるも嫌いになるもないわけじゃないですか。なのに好きになったり嫌いになったり腹が立ったり怒ったり、私の顔色を伺ってくれたり、私が顔色を伺ったりするというのは、ここに親子関係みたいなものが、やっぱり、まあ、転移なわけですが、投影されているからこそ起きる現象であって、つまり、そこを見ていかなかったらどうしようもないわけですよね。でも、感情が嘘っぱちだったら、本当かどうかわかんなくなってしまうじゃないですか。だから感情は本当じゃなきゃいけない。でも、感情は作り出された、まあ言ってみれば人工的なまがいもので あるってことも忘れてはいけないっていう、この話はやっぱり、どこか転移性恋愛の話に、最も、フロイトが、こう、隣接していたというか、書いてくれた中で、一番こう近似値みたいな感じなんですよね。本当に近似値って言葉が僕はこの時にはふさわしいと思うんですけれども、この恋愛は誰もこれが本当の恋愛であるということを疑う資格はないっていう、権利はないだったかな。 疑う権利はない。つまり本当の恋愛だと、そのカウンセリングルームでね、カウンセリングルームは実際会ってますから、めちゃめちゃ怖いじゃないですか。会ってないのに比べるとはるかに、しかも連日会ってるわけですから、ほとんどの場合は。だけどこれがカウンセリングルームで起きたことが恋愛、本当の恋愛でないという権利は誰にもない。つまり本当の恋愛なんだよ。なんだけど、これを何か非現実的なもののように扱わないといけないっていう、ああいう感じですよね。ああいう感じが、私は全対人支援に必ずそこで行われていることが行動療法であったり、ブリーフセラピーであっても、あるはずだと思うようになったんですよね。だから、二つあるんですよね。一応、三ヶ月チャレンジの目標は、参加者さんと私の関係を、私が精神分析への興味を失わない枠組みでのみ行い、同時に、これは裏テーマですけど、あらゆる対人支援に精神分析的な理解というものを、持ち込んでいった方がいいという、これはムーブメントの一つなんですよ。私の中ではね。こういうムーブメントを私は明示的にはやってませんけれども、まあ将来機会があったらやっていきたいかなとは思っているわけですよ。たとえこれが余計なお世話ですけど、行動療法にでも、やってる人は精神分析を知っていったら、利用者はきっといいことがあって安心感も高まるだろうというふうに思うようになったわけですね。まあどうしてかというと、絶対転移は起きるからだっていうことなんですよ。薄くても弱くてもね、起きないっていうことは多分ない。起きてしまう。で、この時に僕が最近こうはいろんなケースで全部当てはまるけど、特に考えさせられるのがさっき読んでたんだけど、引きこもりなんですよね。引きこもりというものが、やっぱり一番この問題に、深刻な影を落としているなと。恋愛モードっていうのは、どっちかというと、昔で言うところのヒステリーとか、まあ、ボーダーとか、そういった話。ボーダーは、まあ、恋愛と言っても、あまりにも、なんていうんですかね、のめり込みすぎて恋愛を超えてしまうんですけれどもね。だって恋愛において、飲み込まれるか見捨てられるか、二つに一つを選べっていうよりは、やっぱり、こう、別れるか、付き合うか、どっちかを選べじゃないですか。よく歌とかで歌われてるのも、やっぱり拒絶か、愛かのいずれかだっていう感じじゃないですか。そこに飲み込みか、見捨てるかのいずれかだっていうことになると、この二つはやっぱ違いますよね。ボーダー的な話っていうのは親子関係だなっていう、その切実さがやっぱりありますよね。空襲で親が、いなくなってしまった話とかって、めちゃくちゃなんかこう、胸を打つものがあるじゃないですか。深刻に読めばですけどね。あれと恋愛だったら、やっぱり恋愛の方がまだまだこう読んでる安心感というものがありますよね。まあ、人生きるだ死ぬだやりますけれども、あんな彼にはもう死んじゃうし、生きるだ死ぬだやりますけれども、でもやっぱり空襲で親が、いなくなったってなった時の子供から見た気持ちからすると、男がどっか行ってしまったというのは、まあ、悲しいという意味では、後者の方がより悲しいのかもしれないけれども、なんかやっぱり切実さの差が感じられますよね。だから、この分離不安っていうのはやっぱり厳しいものがあると、思うんですが、でも私はこれより一段と、このカウンセリングルームにおいて難しいと言い得る気がするのと、プラス、まあ、どっちが難しいっていうのはわかんないんですけど、ないと思うんですけど、でも、プラス、今時だなと、むしろ今は多くなっていくだろうって感じがするのが、やっぱ引きこもりの方ですよね。なぜならば、他者を必要としない程度が一段と上がったからですよね、現代社会は。フロイトは、神経症の、治療には他人が必要だって言ったそうですけど、まあ、それはなんていうのかな、臨床感覚ってやつだと思うんですけどね。そうだろうなって思うんですよ、今ではね。しかし、最初読んだ時は意味が分かんなかったですから、私。で、最初読んだ時に意味が分かんなかったということの意味はですね、やっぱり、この理解度を上げていくというのが、対人支援そのものに役に立つと思うんですよね。他人がいるということが神経症の人に役に立つっていうことを知ってるのと知らないのとでは、えらい違いだと思うんですよ。で、それは、どうしてそうなのかを肌感覚で知れば知るほど、何の支援でもプラスになるだろうっていうのは確実だと思うんですよね。例えば、 会社で上司が部下の相談を受けるっていう時ですら、神経症的になっている部下、そんなことは、ね、もう腐ることあると思うんで、本当に。神経症気味になっている部下に、他人の存在、他人というのはこの場合、なんていうのかな、いわゆる外部に存在するって意味なんだけど、その他人の存在がその事態に対して光を当てうるというか、支援になりうると考えられるかどうかは大きいだろうと思うんですよね。大きいだろうと思うようになったんですよ。だから、そういう話もしていければいいかなと思うようになりました。それで、まあ、3ヶ月チャレンジは思いっきりその話をしていくわけですけれども、特にこう、引きこもりというのはですね、なんて言えばいいんですかね、やっぱり、アイソレーションってやつですよね。孤立だっていう、孤立する必要があるんだと。で、この一人でいられる能力というのは、複数人いる中で一人でいられる能力を意味していて、その究極的な形には、つまり、なんて言うんですかね、私という認識はないんだっていう、あれもすごくわかる感じがする。なんて言えばいいんですかね、こう、液体の中に液体を混ぜてしまっているんだけど、そうしてうまく混ざっているんだけれども、つまり私の外殻というか、外壁というか、よく最近バウンダリーって話が出てきますけど、そういうバウンダリーみたいな形が見えなくなってくる。ふにゃふにゃふにゃってなって、すっかり混ざってるんだけど、でも私はちゃんとここに生きているっていう感じ。なんて言うんですかね。コーヒーにミルク入れると、こう、ふにゃーって混ざっていくじゃないですか。ああいうふうに、バウンダリーが、バウンダリーも何も全くどこにもないんだけど、not me かな。無視っていうような感じなんですよ。つまりそれは母子なんですけれども、母親が赤ちゃんを抱えているから、つまり一人でいるんですよ、赤ちゃんは。母親がいることを知らないから。だけど、一人でいる赤ん坊などというものはいないというのとセットなわけですよね、あれは。ここに引きこもりの鍵があるっていうのは、藤山直樹さんの読んで、私はその藤山直樹さん以外に引きこもりのことを書いてる人はいっぱいいるんですけど、引きこもりっていうものがなんとなく分かったのは藤山直樹さんにおいてのみなんですよね、私は。松木さんではないんですよ、ここは。松木さんも同じことをクラインの方からすごい徹底的に、クラインの方から書くとこれがすごい分かりにくくなるんだけど、なるほどなって最後思えるようになったんですが、その話は後日したいと思うんですが、私はやっぱウィニコットの方がここは分かりやすいと思う。そして、すごく多い。さっきの分離の話も、分離の話って大体クライン的に説明されちゃうし、それでいいと思うんですが、分離の話もそうで、つまり分離と自立が同じ方向を向いている人は幸せなんですよ。分離と自立が真逆の方向を向いちゃう人ほど大変なことはないわけで、そこにはボーダーっぽさっていうものと、そのウィニコット的な、ゴイングオンビーイングみたいな、話とか混ざってきている領域があって、まあ混ざってるんですけど、この二つは多分。とにかくこう、なんですかね、なんとかミルクでもいいんですけど、カフェラテみたいなやつね、混ぜていくとふにゃーってなるじゃないですか。